今日は使徒行伝の4章です。使徒の働きの4章1節から14節までを最初にお読みします。使徒の働きの4章1節からです。彼らが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきたが、この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを霊に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになった。翌日、民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤバ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の一族も皆出席した。彼らは使徒たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しだした。とりあえずここで区切りたいと思います。これはどういう場面か。まずですね、ペテロとヨハネが出てきますね。彼ら、使徒行伝の時ですので、イエス様が復活されて、そしてそのうちペンテコステの時に聖霊が注がれて、力を得て大胆にイエスキリストを語り始めた頃です。そして使徒たちの手によって多くの不思議な印、不思議な技がイエスキリストの名前によってなされました。そしてちょうどこの時もですね、この直前の3章の方では、宮のエルサレム神殿の美しの門という、その門のところにずっともう40年間、足が苗いていて物乞いをしている人の、その癒しの奇跡が行われたところでした。この美しの門のところで、まあ、なんでこの男はずっと美しの門というところにで物乞いをしていたかというと、神殿にはですね、この足が萎えている人は入ることはできないんです。ずっと、そのものは汚れたものとして礼拝してはいけないという律法の定めの中にあり、それで、宮に詣でる人たちはある程度神様を慕い求める人たちでしたので、こういう足が効かない人には施しをする、そういう人たちがですね、この宮に集まりますので、ですからこの男はずっと美しの門というところでこの門の中に入れず施しを求めていたんですが、ペテロとヨハネがこの人に癒される信仰があるのを認めて言うんです。金銀は私たちにはない、しかし私たちにあるものをあなたにあげよう。ナザレのイエスの名によって歩きなさい。
アメン。
そうするとこの男はたちまち足が丈夫になって歩き出し、踊り出して、そしてペテロとヨハネに続いて生まれて初めてこの美しの門の内側に入ることができたわけです。そしてこの奇跡を見た大勢の人たちがイエスキリストの名前によるこの奇跡、不思議、これを見て大勢がイエスキリストの名を信じて、このような大いなる印がなされたわけです。しかしですね、この時にサドカイ人たちがそんなペテロとヨハネの、その伝道を見て困り果てて彼らに手をかけて捕らえました。なんで手を困り果てたのか、なんでこのような癒しの奇跡が行われたのに困り果てるのか、それはサドカイ人たち自身がイエス キリストを十字架につけたからです。このサドカイ人たち、それは祭司長たちからなる特権階級の、一族でした。だからイエス・キリストの名前によって癒されるというのは本当に彼らにとっては不都合なわけなんですね。しかしこの御言葉を聞いた人たち、大勢の人たちが信じ、男の数だけでも5000人ほどになりました、ね、女子供を含めれば、まあ、1万人以上にはなるでしょうか。とにかくこのペテロとヨハネがしてくれたこと、それは祭司長たち、学者たち、長老たちにとっては非常に不都合なことだったわけですね。でそれでその翌日、民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まり、大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンドル、その他の大祭司の一族を皆出席して、そしてこの使徒たち、ね、ペテロとヨハネです、一漁師、二漁師ですね、二人いますから、彼らを真ん中に、議会の真ん中に立たせて、そして尋問するんです。ちょっと想像してみてください。議会の真ん中に、まあ、ちょっと小汚いなりの漁師二人が立たされて、その周りを長老とか大祭司の一族とか民の指導者たちが取り囲んで尋問しているんですね。でそれでこういうふうにです、何節、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのか、ね、尋問したんですね。ちょっと大ピンチですね、このペテロとヨハネ。彼らつい50日以上前ですね、イエス様のことを知らないと3度言ったり、本当におちょこちょいでまとまりのない弱い弟子たちでしたが、彼らはその時どういうふうにしたか、8節以降です。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った、民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。あなた方が家を建てる者たちに捨てられた石が礎の石となったというのは、この方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には、私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。アメン。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。そればかりでなく、癒された人が二人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。アメン。癒された人も、ね、ペテロとヨハネのところに立っていたんですね。この癒された人、40年も美しの門に座って物乞いしていました。ですからみんな見てるですね、見覚えがあるんです。この男、40年も彼がずっと座り続けて施しを求めていた、 その40年間逆にですね、イエス・キリストの栄光を伝える機会となったわけです。栄光に用いられたんです。さて、この弟子たち、なんでこんなに大胆になれたか。それは聖霊に満たされたからです。彼らはですね、はっきりとこのナザレ人イエス・キリストの御名によってこの人は癒されたと伝えました。そして、聖書の御言葉、あなた方が家を捨てる建てる者たちに捨てられた石が礎になったという、その詩編の御言葉はまさしくこの方のことであり、そしてこの方イエス・キリストの名の他には誰にも救いの名はないということ、世界中でこの御名の他には私たちが救われるべき名としては与えられていませんと、はっきりとですね、イエス・キリストのことを伝えたんです。このペテロとヨハネ大胆だったんです。あまりに大胆だったので、この二人がですね、無学な普通の人であるのを徐々に分かってきた時にはますます驚きました。聖霊が与えられていたからです。主に敵対する者たち、このサドカイ人たち、彼らは返す言葉がなかったんです、ね、特権階級の人たち、大祭司、指導者、長老、学者たちですよ。それが一回の領主に返す言葉もなかったんです。聖霊に満たされる人はこのようなものです。いかに相手がですね、大勢だろうと、いかに取り囲まれていようと、いかに学者、祭司長、指導者、大祭司たちであろうとも、太刀打ちできない知恵が、大胆さが与えられるんです。とりあえず彼らはですね、返す言葉がなかったので、彼らは二人に議会から退場するように言います。15節以降ですね、彼らは二人に議会から退場するように命じ、そして互いに協議した。彼らは言った、あの人たちをどうしよう。あの人たちによって著しい印が行われたことはエルサレムの住民全部に知れ渡っているから、我々はそれを否定できない。しかしこれ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを厳しく戒めよう。そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。彼らはですね、この大祭司たち、律法学者たち、彼らはイエス様の名前によって著しい不思議が行われたのをはっきりと見ました、認めました、ね、彼らのによって著しい印が行われたことはエルサレムの住民全部に知れ渡っているから、我々はそれを否定できないというんですね。で、それで彼らが取った行動、ね、イエス様の名前によって著しい印が行われた、俺たちは間違っていた、自分たちが十字架につけたその行為は間違っていたんだという悔い改めに持っていかれるのではなく、彼らはむしろイエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと、逆なんですね。彼らは悔い改めに怒るのではなく、どうしようと人々を恐れたんです。ちなみにこのサドカイ人たちというのはですね、復活を信じていません。また死後の裁きも信じておりません。つまりこの現世においていかに特権的な地位を得るか、それが全てなわけですね。この地上においていかに良い暮らしができるか、いかに人々の上に立てるか。ですからこのサドカイ人たちにとっては上か下か それが全てなわけですね。俺たち上、お前たちペテロとヨハネ、お前たちは漁師、お前たちは下ですから、彼らはですね、下がいてもらわなくては困るんです。大勢の下の上に上である自分が成り立っているから。ですからこの、ね、癒しとか印、そういったことは あっては困るんです。癒されては困る。この美しの門、生まれつき足の利かない人、彼らに癒されてもらっては困るんですね。自分たちが上であり続け、そして自分たちのその距離が脅かされないために、復活があっては困る。イエス・キリストに復活してもらっては困る。このように考えている者たちは、下の人たちが良くなっていくことを嫌がります。癒されることを嫌がるんです。それまで何十年もの間虐げられ続けて搾取され続けている人たちが、生き生きと人間らしい生活してもらっては困るから、だから彼らはどうしようって協議するんですね。イエス・キリストにあって人々はですね、イエスを信じた人々は癒されます、解放されます。人間らしい、より良い方向へと、より命の方向へと導かれていく、いきます。イエス・キリストを信じれば。イエス様にあってですね、人は真っ二つに分かれます。イエス・キリストのその御業を見て悔い改めて、そしてイエス・キリストに立ち返る人、またもう一方の人はイエス・キリストのその御業を見て、あくまで心を固くなにして、そしてそのイエス様の御業を邪魔扱いして、よりもうイエス様の名前によって語ってはならないとか、お前帰郷しろとか、もうイエス様のことを信じることをやめなければお前は破門だとか追放だとか、そういうことをですね、もう一方の人たちはやるんです。このようにイエス様の名前によって真っ二つに分かれます。それでこのペテロとヨハネはこの祭司長たちに教義されまして、そして厳しく戒められます。一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じるんですね。それがこのサドカイ派の人たちが下した決断です。ペテロとヨハネはどう言ったか、19節以降です。19節から、ペテロとヨハネは彼らに答えて言った。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。そこで彼らは二人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事のゆえに神を崇めていたので、人々の手前二人を罰する術がなかったからである。この奇跡によって癒された男は40歳余りであった。アーメン。このペテロとヨハネ、一回の漁師です。彼らの手の技によって著しい奇跡が大勢の人々の目の前で行われました。もう人々からすればですね、それは否定しようがありません。そしてこのサドカイ派の人々は、人々の手前二人を罰することができなかったんですね。要するに大勢の人々も、この日ですね、5000人以上の男たちが救いに導かれました。そしてもう大勢の人々はこのペテロとヨハネのしたことを彼らを支持したわけですね。ですからこのサドカイ派の人たちは、その人々の手前、人々のから もしですね、このペテロとヨハネに ひどいことをしたりしたら、逆にこの指導者たちの方が、ちょっと困った立場に置かれる。だからこのペテロとヨハネに 罰したり、無知打ったりすることができなかった。だからただ脅すしかできなかったわけですね。確かにイエス・キリストの名が入るところには癒しが行われ、印が行われます。実際にですね、新潟の方で偶像を取り除いたらですね、それまでもう杖をついてしか歩けなかったおじいさんが、もうすいすい杖なしで歩き回ったり、また、それまで眼鏡がなければ、耳ですね、耳が遠くて聞こえなかったんですが、でももう電話ももうすいすいできるようになった、そういう著しいですね、命の技が行われましたね。イエス・キリストの名の通るところにおいては、もう誰の目にも明らかなですね、そういう癒しの御業が行われ、健やかさがはびこるようになること、これはですね、誰の目にも明らかなんですが、しかし、イエス・キリストに敵対する勢力というのは、このペテロとヨハネにしたように、もうイエス様の名前を本当に嫌がるんですね。癒されては困る、良くなっては困る、それまで搾取し続けていた側がですね、もう搾取されていた人が人間らしく大胆に強くなって、もうそういうふうに成長していくのを、それを見てびっくりして嫌がって、このようにもはやイエス様の名前によって教えたり語ったりするなと やるんですね。ペテロとヨハネは彼らに答えて言います。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください、ね、神様がいるんです。この二人、議会で大勢の偉い人たちの前に立たされて尋問されているようでいて、実は逆に尋問していたんです。天と地を作られた神様がこのペテロとヨハネの側についていて、そして神の大使としてですね、神の国の使者として、この二人は代表使者としてこの議会、サドカイ人たちを逆に尋問していたんです。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。このイエス様の名前によって行われた印、これは誰の目にも明らかでした。なされた癒しの技、それは明らかです。この技を、癒しの技を見ておきながら、あなたはあなたの方に聞き従うかどうか、それが本当に正しいことですかと逆に尋問をしていたんですね。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。イエス様の名前によって癒しが行われる、これを伝えずにはおれません。イエス様の名前によって40年も不自由だった人が解放される、イエス様の名前によって何十年も不自由だった、虐げられていた、礼拝ができなかった、それが礼拝できるようになり、自由になり、虐げがというその縛りから解かれる、こういうこのことを、この命を伝えずには私たちはいられませんと言うしかないんですよ、このペテロとヨハネは。しかし彼らは二人をさらに脅すんです。そして彼らを、まあ、解放するしかないんですね。罰したりする手立てがありませんから。でこの二人は、釈放されました。彼らは自分の交わりのうちに入ってきました、帰ってきました。23節からです。釈放された2人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げて言った。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり 私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、もろもろの民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実、ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が震い動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。アーメン。ペテロとヨハネはですね、その交わりの中に帰っていきました。そしてこれを聞いた人々は心を一つにして神に向かって声を上げて言いました。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。アーメン。私たちの神、皆さんのうちにいます神、皆さんがついておられるバックについておられる神は、天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。ペテロとヨハネはこのすべてのものを作られた方のバックにつけて、そしてこの議会を尋問したわけです。私たちもですね、一見頼りない二人だけだったら、まあ外見的には二人だけですけども、しかし私たちのバックにはこの天と地と海とその全てのものを作られた方がついておられるんです。そしてこのお方にですね、より頼むんです。今彼らの脅かしをご覧になってください。あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてくださいね。今彼らの脅かしをご覧になってくださいって彼らは言うんですが、彼らを、呪ってくださいとか、彼らをの唇を封じてくださいとか、そういったことを言わないでですね、なんて言ったか、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてくださいって言うんですね。私たちはよく祈ります。この者たちに、敵対する者たちを封じてくださいとか、滅ぼしてくださいとか。でも彼らはあなたのしもべたち、これはデュロスといって奴隷です。あなたの奴隷たちに、ね、自らを主のしもべ、主の奴隷であるということを宣言し、奴隷であるからには主の御言葉に服従するものですね。あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。私たちがまず求めるべきは御言葉を大胆に語るということであって、印や不思議をなさせてくださいということ、この順番を間違ってはいけません。私たちはよく祈るんですね、敵を恥を見させてくださいとか、あるいは印や不思議、癒しを行わせてくださいとか。ただその動機が肝心なわけです。その動機、それは御言葉を語らせてくださいということです。御言葉を大胆に語らせてください。御言葉を語るゆえに印をなさせてください。それは正しい祈りです。御言葉を伝えるがゆえに癒しを行わせてください。これは正しい祈りです。癒しを行わせてください、私が有名になるために、これは正しくない祈り方です。あくまでですね、私の所在は、私たちの所在は主のしもべであること、主の奴隷であるということ、そして主の御言葉を語らせてくださるがゆえに主に求めるのであれば、主は大胆に癒しの御業をなさせ、 印をなさせ、イエス・キリストの御名によって印と不思議をなさせてくださいます。このように私たちの所在、それはイエス・キリストのしもべであるということ。私たちはですね、確かにこの世にあっては困難があります。主のしもべが迫害に遭うこと、それはもう宿命的に定められております。パウロも迫害に遭いました。ペテロ・ヨハネも迫害に遭いました。イエス様の名を正しく伝えるところには必ずですね、主の敵によってこのような攻撃、彼らは愛ともに集い企み、そして、企んだことを、ある、日時を決めてですね、それを実行に移したりとか、そういったことをするんですね。これはもう使徒の時代からずっとなされたことです。しかしそのようにされるとき、私たちは幸いです。イエス様のためにですね、罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口雑言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。皆さんについておられるお方は、天と地と海とその中にあるすべてのものを作られた主です。皆さんは確かに迫害に遭うかもしれません。しかしその時心配しないでください。喜び踊って踊りなさいと主は言われました。皆さんはそのような時幸いです。ですからどうか力を失ったりしないでください。落胆しないでください。皆さんの報いは大きく、そして皆さんが御言葉を述べ伝えるという働きのうちにあるのであれば、主は多くの不思議なことをなしてくださり、印をなしてくださり、そして皆さんを主イエス・キリストのしもべであると誰もが知るようになるからです。どうか皆さんはいかなる困難、いかなる迫害、そうしたものによって力を失うことなく、大胆に御言葉を述べ伝えて、そしてこのペテロやヨハネのように、またこの主の兄弟姉妹たちのように聖霊に満たされて、多くの人たちの前に立ってイエス・キリストを大胆に述べ伝えて、そして主のしもべであることを皆が知り、かの日には栄光の冠を受けて、皆さんも主によくやった、良き忠実なしもべだ、そのように喜ばれ、お褒めの言葉をいただく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛するイエス様、私たちがあなたのしもべです。御言葉を語らせてください。大胆に御言葉を語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。異邦人たち、神に歯向かう者たちは心に一つにして、油注がれたしもべキリストに反抗します。主よ、今彼らの脅かしをご覧になってください。あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。そして私たちがますますキリストを述べ伝え、彼らが脅かしても勝利、彼らが受け入れても勝利、どうか圧倒的な勝利者として私たちを導いてください。聖霊で満たしてください。御言葉を大胆に語らせてください。今日いただいたこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。